藤沢 SDGs 競争パートナーコーナー。今週は2日にわたり、鵠沼高等学校の SDGs の取り組みについてお話をお伺いしています。本日お話をお伺いしますのは、昨日に引き続き池杉里穂先生、そして高校1年生の小林桃さん、菅原美斗さん、野沢里音さんからお話をお伺いします。先生に学校のご紹介をしていただいた後に、高校生の皆さんから SDGs のプロジェクトについての発表された内容について詳しくお話をお伺いしていきたいと思います。2日目の今日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
それでは初めに池杉先生から、昨日聞き逃してしまった方のためにも鵠沼高等学校のご紹介をお願いします。
はい、鵠沼高等学校は今年の4月に創立100周年を迎える歴史ある学校です。本校には文理コース、理数コース、英語コースの3つのコースがあります。学習だけでなく、学校行事に部活動と充実している学校です。
こちらの鵠沼高等学校の SDGs に関する取り組みについてご説明をお願いします。
本校では総合的な探究の時間の授業で、対話する力、コミュニケーション能力に必要な力を育成します。その中で社会との対話、つまり社会への興味関心、当事者主権者意識にアプローチするため、1年次に鵠沼高等学校×藤沢 SDGs というプロジェクトを行っています。藤沢市が掲げている SDGs 総合指針にある8つの基本目標の中から、各自でテーマを設定し、藤沢市における SDGs を実現させるアクションプランの提案を行いました。まずは関心のある課題について情報収集し、情報を踏まえて生徒それぞれの視点によるアクションプランを考えます。今年度は1学年175名、175通りのアクションプランが提案されました。そして1月25日には総合探究発表会を行いました。藤沢 SDGs 競争パートナーの方々をお招きし、藤沢市役所様を含め20名お越しいただきました。第1部では全生徒が生徒5人グループでの発表、第2部はメンバーを入れ替えての生徒5人グループでの発表をしました。ご来賓の皆様には、第1部では会場内をご自由にご覧いただき、第2部では各クラスから選出された代表生徒の発表をご覧いただきました。社会でご活躍されている皆様に発表をご覧いただき、生徒にとって貴重な体験になったことだと思います。
鵠沼高等学校×藤沢 SDGs プロジェクトとしまして、高校1年生の皆さんが一人一人アクションプランを提案されたということです。今日はその中から3名の方に来ていただきまして、ご自身のアクションプランについて詳しくお話をお伺いしていきます。まずはじめにお話しいただくのは小林桃さんからです。今回発表した内容についてまずはご紹介をお願いします。
はい、今世界中で問題になっている海洋プラスチックごみを削減するために、藤沢市でできることがないかいろいろと調べていたところ、海藻性のプラスチックというものがあることを知りました。そこで私はこの海藻性プラスチックを藤沢市でも開発してはどうかということを提案しました。海藻性プラスチックというのは、その名の通り海藻でできたプラスチックで、この原料となる海藻は藤沢市で取れるもので、廃棄される予定のものを使うので、ゴミの削減にもつながります。また、海藻でできているので、万が一動物が食べてしまっても問題はなく、それを食べる私たち人間の体にも何も影響はありません。他にも他国での実例や、藤沢市が年間に出しているプラスチックゴミ、処理している海藻の総量などを調べました。ただ、海藻性のプラスチックというのは、まだ世界でも進んでいない事業ですので、知名度のアップ、財源の確保、さらには現在海を漂ってしまっているプラスチックごみを減らすこともできる解決策として、クラウドファンディングも同時に提案しました。
海藻でできているプラスチック、ちょっと私も今初めて聞いたんですけれども、廃棄されてしまう海藻を使って、それがまたプラスチックとして人間が使って、それもまた海に自然に帰っていくものということですよね、はい、そういった提案をしてくださったそうです。今回のこのテーマを選ばれた理由について教えてください。
私は幼い頃から海の生き物が好きで、よく海に遊びに連れて行ってもらっていたんですけれど、海にゴミが浮いていたり、砂浜に打ち上がっているプラゴミを見たりして、モヤモヤした気持ちになったことがあるんです。けれど、今現在の こういった問題の私たちができる解決方法っていうのは基本的に拾うことしかできないと思うんですね。そこでプラスチックを作る段階での対策を提案できないかなと思って、さらにそこに経済のことも絡められたら日々の生活に余裕を生むことができるんじゃないかなと思ったのがこのテーマを選んだ理由です。
ぜひこれは本当に実現されたら素晴らしいなと思います。この発表を通しての気づきというのはどういったものがありましたか？
今までこんな大人数の外部の方の前で発表する機会とかラジオに出るなんて経験をしたことがなかったので、ものすごく緊張はしたんですけど、とてもいい経験になりました。将来こういった海の環境を良くする仕事に就きたいという夢があるので、この経験をいい方向に生かしていきたいです。
本当に海が好きっていうのも今お話を聞いていて伝わってきました。藤沢のみならずですね、世界中の海、プラスチックのゴミというのは本当に問題になっていますので、小林さんのプランが実現して綺麗な海が戻ってきたらいいなと思います。小林桃さんからお話をいただきました。それでは続きまして、菅原美斗さんから発表についてのご紹介をお願いします。
私は今回藤沢市の子どもたち同士のつながりをもっと深めていくために、小中高合同の出店を文化祭で出すというアクションプランを提案しました。なぜこのテーマにしたかというと、子どもたちにとって小中高の交流は大きなメリットがあると考えたからです。その一つに、小学生や中学生のうちに中学校や高校がどんなところか知ることができるので、新中学生や新高校生の多くが新学期へ不安を抱えているんですけど、その不安の解消につながると考えたからです。また子どもたちが関わる機会を増やす手段として三高交流、二高交流があると考えたのですが、藤沢市は他県に比べてまだまだこの交流が少ないと感じたので、今回のプランを提案させていただきました。
すごく面白い取り組みだと思うんですけれども、どういった出店を想像しながらプランを考えたんですか？
なんかみんなが楽しめる出店を考えていて、例えばチョコバナナとか迷路とか、そういうみんなが楽しめるものを提案しました。またテーマは、今回調べた中で子どもたち同士で関わる機会が藤沢市は意外と少ないっていうことが分かったことと、藤沢市では今子ども真ん中社会という、子どもたちがより暮らしやすく健やかに成長できる社会を作る取り組みをしていることを知ったから、このテーマにしました。
交流を通してやっぱり子どもたち同士のつながりというのはとてもこれからの未来に対しても大事だと思いますし、学校以外のつながりっていうのもあるといいですよね。それではこの発表を通じての気づきや感想を教えてください。
SDGs っていう大きなテーマで考えると、あまり自分の生活に関わってないんじゃないかと思っていたのですが、実際に今回調べてみると意外と身近なところで関わっていることに気づくことができました。またこの解決方法っていうのも意外と身近にあるっていうことが知れて、とてもいい経験だなと思いました。
菅原美斗さんの子ども同士の交流を活発にということで発表された内容についてお話をいただきました。それでは2日目の最後に、野沢リオンさんから発表された内容についてご紹介お願いします。
はい、私は海洋プラスチックごみゼロを目指してというテーマについて発表しました。海洋プラスチックごみは主な原因がポイ捨てになるので、藤沢市には江ノ島があって、そこには多く外国人観光客の方が訪れると思うので、そのマナーの現状や対策を考えるために実際に江ノ島に行って調査をしてきました。するとやはりポイ捨てをしてしまう外国人も多くいるということが分かり、またペットボトルが多くポイ捨てされていると気づきました。でそこで調べたところ、海洋プラスチックごみの種類別の割合全体の約4割がペットボトルだったので、実際にペットボトルが多いならマイボトルを使えばいいのではないかなと思いました。観光地にマイボトルで訪れてくれた人の写真を掲示するコーナーを設けるというプランを考えました。そうすることで観光客にとってもいい思い出になるし、またそれをきっかけにマイボトルを使うという人が増えてくれるといいなと思いました。
実際に江ノ島に行って調査もされたということなんですね。今回のこのテーマを選ばれた理由について教えてください。
そんなに深い理由ではないんですけど、私自身藤沢市民ではないので藤沢のことはあまり知らないんですけど、藤沢といったら海というイメージがあったのでこのテーマにしました。
それではこの発表を通しての気づき、どんなことがありましたか？
今回このような活動をさせていただいて、調べただけで終わらずにどうすれば良くなるのか、そのために自分ができることはないかを考えることが、これからの社会を生きていく上で大切になってくるのだなと思いました。また考えて終わりではなくて、実際に行動を起こして調べてみると、いろんな視点から物事を見ることができたので、行動することってやはり重要だなって気づきました。また今回たくさんの来賓の方々の前で発表させていただくというとても貴重な経験をさせていただいたので、すごい緊張したんですけど、自分にとってもいい経験になったと思いました。
野沢リオンさんから海洋プラスチックごみについて解決策を考えて発表された内容についてお話を伺いしました。昨日京都を通しまして、久下沼高等学校×藤沢 SDGs プロジェクトの発表の内容についてお話を伺いしました。本当に高校1年生でここまで SDGs について、そして藤沢について深く考えてアクションプランを考えてくれていて、今日聞いていて本当に様々な目線から画期的なアイデアもありましたし、こういったプランが実現していけたら素晴らしいんじゃないかなと思いました。2日間にわたりお話をいただきましたのは、久下沼高等学校の皆さんです。池杉先生、そして高校1年生の楠本奈々さん、奈良部亮太さん、小林桃さん、そして菅原美斗さんと野沢理音さんでした。2日間にわたり皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。